すべての栄光を宮に返して、私たちの愛する主イエスキリストの皆を賛美します。アメン。もう一度主に感謝しましょう。アレルヤ。それでは座ってください。主の皆を心から賛美いたします。イエスキリストは昨日も今日も常しえにかなわなことです。大小主の罪のために十字架にかかって死んでくださり、そして三日目に蘇ってくださいました。この主に期待をしながら共に御言葉から見ていきたいというふうに思っています。明日からですね、オーストラリアチームが使わされていきますので、ぜひ覚えてお祈りください。で、今回はですね、2回目となりますけども、教会形成のための例の戦いのチームとなっています。火曜日の朝、それから水曜日、シドニーで、それから木曜日ですね、メルボルンに移動して、例の戦いを出されまして、それぞれその夜には成果が持たれますので、ぜひですね、このために、チームのためにお祈りください。具体的にこれのうちですね、オーストラリアにおいて、教会形成の働きが具体的に進んでくると思いますし、働きが進んでいきますのでですね、1回目のオーストラリアチームとほとんどメンバーが一緒ですね。1回目に行かれた方は全てだと思いますけどもね、今ここにいる方はですね、1回目に行かれた方々だと思いますけども、ぜひお祈りください。関西からですね、西宮教会のね、柴橋牧師が使わせていきますので、お祈りください。祈りの課題がありますので、それから例の高いチームなので、導かれる方は断食を持ってお祈りください。で、後ろの方に、断食表がありますので、それを持ってですね、お祈りしていただければと思いますので、よろしくお願いします。海外選挙の働きもですね、本当に次の段階に働きが進めながら、具体的な、選挙の働きが進んでいきます。世界中において、いわゆる教会形成の働きが進み、多くの人々が救うのためのですね、働きが進んでいきますので、ですね、皆さんも祈り備えつつ、5月にまたアメリカのチームが行きますので、実践派遣は、海外選挙の2の授業を取って、なければ、参加することはできません。カンサスサミットリバイバルキャンプとか、7月の、パトモスとか、それから11月のイスラエルとかはですね、これは誰でも参加できますけども、実践派遣は、海外選挙の2の授業、進学校の授業、これを受講してないとですね、参加できませんので、進学校入って海選の1と海選の2は同時受けれるので、それでも参加できますので、実践派遣に思いがある方はですね、ぜひ進学校は随時入学募集してますのでですね、担当のアークデンド層に行ってもらえばですね、必要な書類が来ると思いますので、共にね、学んで、そしてこの選挙の働きをね、担っていただきたいというふうに思っています。それからたまたま、ちょっと日程が重なりましたけどね、スプレンダーもですね、今週の木曜日から土曜日、沖縄ツアーに、これは1月頃にこう決まってたんですけども、沖縄ツアーに行くことになりましたので、見頃になるようにお願いください。大きな向こうのイオンモールでですね、2階のコンサートが2箇所で、それから、すごいメインストーリーのところで、もう沖縄のゴスペルグループとともにコンサートを2回ぐらいする予定になっています。それからエルサム教会ね、沖縄エルサム教会での、教会内のコンサートとかいろんな予定が入っていますので、賛美隊として御心を行うことができるようにね、お祈りください。15名かな、子供さんも2人含めてですけど、今回15名行きますので、ぜひね、お祈りしていただければと思っていますので、よろしくお願いをいたします。それから受付の方に、雲で流れる虹のね、最新号5月号350円ですけども、来ていますし、それから御子新聞の最新号もですね、来てますね。北朝鮮がミサイルを発射するってね、言ってますが、まだ今のところ発射してないみたいですけどもね、ちょっと緊迫した情勢っていうのは、世界情勢を見ればね、続いてますのでですね、まさに、聖書に書いて黙示録の時代に向かって、時代が大きく動き始めてきています。三越新聞は聖書の視点に立って時代を見る、読むということからが一つの視点になっていますので、いわゆる一般紙とは違う視点で記事が書かれていますので、この三越新聞を読んだりすると、聖書で目を覚ましていなさい、始末のことからに関してね、そのことからに関しては一つしかと目を覚ます状態になりますので、皆さんもね、用いていただきたい、読んでいただきたいと思います。またこの新聞や雑誌がね、いろんな方々の信仰の立て上げだったりとか、いろんな方々が神様と出会う、そういうきっかけにもなっています。で、神の言葉から始まった働きなので、これを通して私たちが多くの祝福と恵みを受けるので、 ぜひそれもね、皆さん用いていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。それでは、時間もね、かなり迫ってきてますので、今日もですね、ヘブル書、久しぶりになりますけどもね、ちょっとね、お休みしてました。今日は18回目。今日は9章の、15から、28節から見ていきたいというふうに思っています。で、今日はですね、簡単に復習なんですけども、最近ヘブル書の手紙の中で、アロン系の大祭司が、メリクセデキの位に等しい大祭司、まあ、イエスキリストですけどもに、変わることを通して、古い契約、新しい契約に変わる必要があり、それから、この地上の幕や聖女が、いわゆる誠の聖女、天の聖女に変わる必要があり、それから、古い契約の中で下げられた、一時的な効力を持った、動物の生贄ね、それが、いわゆる永遠の贖いのための、誠の生贄にね、永遠の生贄に、いわゆる変わる必要があるということを学んでるんですね。で、新しい契約、それから聖女ということからは実際学んできましたけども、今日再びね、新しい契約って言葉が出てきますね。15節で、こういうわけで、キリストは新しい契約の仲介者ですって書いてますね。で、今日は、ここから見ていきたいと思いますけども、契約ですね。新しい。で、契約に関して、前もちょっとお話をしたと思いますけども。で、聖書から見るとき、契約には二つのタイプがあります。で、一つのタイプは同等の、いわゆる契約です。で、それともにもう一つの契約は、主人と、奴隷の関係の契約です。で、神様が私たちと、結ばれている契約はどちらかというと同等の契約ではありません。神が上であって、そして私たちが下の関係です。で、その契約。ね。しかしその上と下の関係の中には何かというと神の愛があると思っていらっしゃる。だから、契約の時には一つは愛の関係があるんです、皆さん。ね、愛の関係ね。で、しかし、神が私たちをまず愛されたってことです、皆さん。ね。そして私たちはその神を愛するようになっている。ね、ですから、神が上で私たちが下。だから分かるのは、神が主人であり、私たちは奴隷という関係、契約の関係。だからもう一つのポイントは、契約の関係に関しては愛の関係なんですけども、いわゆる、従う。関係にあるってことを覚えてください。神様は私たちの主人なので、私たちは従う関係の中に契約ってある。だから、新しい契約も覚えてください。古い契約も実は契約関係には、同等の契約じゃないので、愛の関係なんですけども、従うという関係が存在するってことを覚えてください。従うと関係ね。で、旧約時代、この契約には、重要な契約が4つ5つあります。で、それは何かっていうと、最初の契約が、アダム契約。ですね。それから、まあ、第一礼拝ちょっと飛ばしましたけども、ノア契約があり、それから、アブラハム契約があり、それから、モーセ契約。これが、いわゆる皆さん、今私たちが学んでいる律法、シナイ山の契約ですね。そして、ダビデ契約。で、旧約の主だった重要な契約っていうのは4つから5つなんですけども、ね。この契約関係っていうのは、愛の関係であるともに従うと関係がこの中にもあるということをぜひ覚えてください。アダムの契約の場合は契約って言葉は出てきませんけども、あなた方はこの園のどの木から取っても食べてもいい、しかし善悪を知る知識の木の実から取って食べてはダメだ、でなぜならもしそれを取って食べるならあなた方は死ぬからって言われたんですですね。あれは実は神と最初のアダムと結ばれた契約なんで、約束なんです。で、皆さん、その約束を 破ったでしょ。その結果、この地上に罪が入ってきたんです。皆さん、これで覚えていただきたい。で、アブラハムの契約もね、私を示すに来ない、そうすれば私はあなたを祝福するってね、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示すに行きなさい、そうすれば私はあなたを祝福しようって、あなたのは祝福となるって。誰も何かというと、示す主にあなたが従うなら私は祝福すると契約なんです。で、アブラムは言われたことに従って出て行った結果、その祝福を受け取りましたね。いわゆる契約の恵みを受け取ったということで、平野を覚えていました。ですから、この契約という時に必ずこの従うと関係がある。だから新しい契約、いいですか。で、最初の契約の中でね、これ書いてありますけども、こういうわけで、キリストは新しい契約の仲介者で、仲介者というのは、間を取り持つ方ですね。もともとは商業用法、こうだったと思われますけどもね。いわゆるね、商売に使われたものですけども。で、これは何かというと、神様が私たちの上にあります。私たちは、人間というのは下にありますね。で、ここに何かというと、アダムが神様に従わなきゃ、結果、罪が入ってきました。その結果、神と人間は関わりを持てなくなったんです。罪があるからですね。しかしイエス・キリストはこの罪を十字架で完全に贖ってくださいました。だから十字架を通して私たちは神との関係を回復されたんです。これで覚えてください。で、そのために、キリストは何かというと、新しい契約の成就としてこの地上に来られたということを覚えていただきたいと思います。今日はですね、この新しい契約と、まあ後から触れますけれども、遺言、ね、ここにあるのがキリストの十字架であって。この事柄に関して見ていきたいと思っています。ですね。で、はじめの、キリストは新しい契約の仲介者です。それは、はじめの契約の時の違反を贖うために死が実現したのです。で、イエス・キリストの十字架の死は、はじめの契約の時の違反を贖うもの、罪を贖うものとして、イエス・キリストの十字架の死というのを実現したということを言っているわけですね。で、この初めの契約の初めの契約は、これではないと思われます。モーセ契約でなく、アダム契約でないかと、アダムがいわゆる罪を犯した結果、すべての人が罪を犯す形になりますよね。で、その後しばらくした後、ノア、アブラハムの終わった後にモーセの時代になった時に神は律法というのを与えられたんです。で、人は律法が提示されることを通して何が罪だということからを何かはっきりと分かるようになりました。そして律法はその人に罪をはっきり示すことを通して人は罪人だということを明確にこう提示するんですね。で、罪のためには贖いが必要だからということで、一時的なものとして動物の息を下げるための生贄というのを律法の中に埋め込まれたんです。だからモーセの時代というのは、いわゆる罪を犯しても生贄を下げることで許されるって恩恵の契約があったんです。しかしその律法が与えられるはるか前から人は神との関係の中で契約の関係にあるということを一つ明確に表していることなんですね。そして契約の関係があるけれども、その中に罪が入ってしまった、ね、ちゃんと神との契約だから神に従う歩みとして人というのは神との関係の中にいるんだ。しかしその契約に対して神様に対して従わなかった結果、違反を行った結果、罪が入ってしまった。で、その全ての罪をキリストは贖うために2000年前にこの地上に来られたんだってことを言ったんです。そして十字架の上でその全ての人の罪を十字架の上で背負われて、私の代わりに黄泉に下ってくださって、神の力によって3日目に蘇ってくださって、 救いの道を全うしてくださったんです。ですから旧約の契約、これはいわゆる一つの型です。これは何かというと、この新約の新しい契約で完成するんです。だからまさにイエス・キリストの十字架によって神との契約というのはいわゆる完成形になったわけなんですよ。でそのことをこの箇所では言っているということを覚えてくださいね。ですから、シナイ契約、モーセ契約によって立法が与えているそのはるか以前から全ての人、ユダヤ人だけでなく全ての方が神との契約の関係にあるんだ。で神をちゃんと知っていたんだ。しかしその神様を言われたことからに関して従わなかった結果、罪が入って違反が起こった。それを贖うためにキリストは仲介者として来られ、何か新しい契約を成就されて十字架に書かれた、死なれたんだ。その死はそのためなんだということをこの聖書の中で語っているということですね。ぜひ覚えていただきたいと思いますですね。そしてね、初めの契約の時に違反を贖うための死が実現したので、十字架の死ですね。召された者たちが実現したので、イエス様の十字架がすでにかかって罪を完全に贖い、そして三日目に蘇って圧倒的な勝利を表され、いわゆる、救いの道が完成したので、召された者たちが永遠の下の約束を受けることができるためなのですって書いてあります。これね、ぜひ覚えて。ですから今の時代、昔もそうなんですけどもね、救われるためには信仰なんですよ。行いじゃない、人に行いによっては人は救われないんですよ。ですか。それはイエス・キリストの十字架の死、そして復活を通してそれがなされた。だから私たちが私も同じです。だからこう召された人、召された者たちというのはイエス・キリストの十字架の死と復活を信じる者たちです。自分の罪を認め、悔い改め、そしてイエス・キリストがその罪のために十字架にかかって死んでくださり、そして三日目に蘇ってくださって、今も生きて働いておられる。そして私たちに永遠の道を与えられ、そして私たちは永遠の道に導いてくださっているということを信じる者たちです。これをね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。そのことをですね、この中で語っているということですね。これは覚えてください。ですから、召された者たちはね、永遠の資産の約束、だから永遠。神はですね、いわゆるその永遠な方ですよね。死に打ち勝って蘇って永遠に生きて働いているから永遠の命を与えることができる。だから信じる者は永遠の命が与えられ、永遠の恵みが与えられ、永遠の祝福が与えられている。だから常に私たち、基礎ともにあるとき、永遠という言葉というのは、私たちにこうついてくるんですよ。で、これは素晴らしいと思いません？ただね、その救いの実質が完全にパーフェクトに表されるポイントは忘れちゃダメなんですよ。これも新しい契約の関係なので、私たちがただ救われてイエス様を信じて、もちろん天国はね、最も素晴らしい永遠の命をそこで与えられるんですよ。でも救いという聖書に書かれているその全ての恵みを受けるためには契約関係だから、私たちが、神が私をまず愛されたように、私も神を愛して従っていかなくちゃダメなんです。だからロマ書の8章の28節に、神を愛する人々、神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますとパウロは語っているでしょ。であれば、イエス様を信じただけじゃ御言葉の成就って起こってこないんですよ。神を愛する人々、神のご計画に従って召された人々ってことは何か。召された人々ってのは神に愛されている人であり、神を愛する人であり、神の計画に従ってだから、神の計画の内を歩むように神様は皆さん一人一人を選ばれた、召されたってことなんですよ。それに従って私たちが契約関係の中でね、新しい契約の中で神様を愛し、そして神様に従っていくときに、いわゆる全ては益になるんです。皆さん、救いというこの、ね、漢字とひらがなと2つだけど、ひらがなですると3文字か。救いって英語で何て言うのかな。救いって英語でね、なんて、サルベーション、サルベーション、おさらさんのせいでサルベーションね、救い、 というその言葉には実は非常に多くの私たちがまだ見ていない、感じていない、体験していない素晴らしい救いと恵みがいっぱい埋まってるんです、皆さん。実はそれをね、隅から隅まで、端っこから端っこまで、すべて神様は受け取ってほしいと思ってるんです、皆さん。で、私多分ね、そのほんの一部を今ね、ちょっとかじってるだけなん。でもそれでも皆さんすごい祝福でしょ。神の恵みはね、どんなに食べてもね、私はのぶさんみたいになりませんから。ね。ポコンってね。食べ過ぎてね、お腹を壊したり、体型が変わったり、しないの。それよりも、神の恵みや神の言葉を、私たちが受ければ受けるほど、食べれば食べるほど、従えば従うほど、私の霊的な存在、霊的なものとはすっごく支給されるんです、皆さん。で、救われたことがいかに素晴らしいかということからを、私たちは本当に日々の生活の中で体験しながら歩むことができ、で、それを多くの方々に喜びを持って明かししていくことができるんです、皆さん。で、そのために、おばあちゃん、皆さんね、召されているって言葉を覚えてください。救いに召されました。これが最も素晴らしいことです。しかしその救いを多くの人々に分け与えるものとして、神様の祝福を運ぶものとして、皆さん、神様は皆さんを召されているんです。ところ、契約の関係だから、神様に従うということを私たちは求めていく必要がある。で、神を愛するとは、神の命令に従うことである。愛してると、愛してると人から何か言われると、普通従いますよね。こいつ嫌やと思ってる人が何か言われると、そうしようと思ったの。今そうしようと思ったのにみたいな感じで、で、しようとする行動さえもやめてしまうじゃないですか。ね。本当に神様を愛するときに、私たちは神に従うための中に導かれる。神様が何よりも皆さんを愛しているって実際があるんですよ。イエス・キリストの十字架の死です、皆さん。あれほどまでに神の愛がはっきりと表されている事柄はないんです、皆さん。で、イエス様も皆さんを愛しているからこそ、自分で進んで十字架の道を進んでいかれたんです、皆さん。それほどまでに皆さん愛されているんですね。これは真実なんです、皆さん。そのことをね、だから覚えてください。だから十字架っていうのはね、確かに従うこともそうなんですけども、その愛が最も表された場所ですよね。だから私たちも神様を本当にこう信じて、愛する者として、私たちも主に従うことを神は導いております。ただね、神様ってね、強制される方じゃないから、ね、常に主の御手を伸ばし続けてくださっています。だから皆さんが一歩ね、その御手に、皆さんの人生を乗せるときに、主は喜んで皆さんを、この恵みの人生、祝福の人生、これからも導いていかれる。ただね、時々かな、結構かな、皆さんと思ってといないのことからいっぱい起こってくる。でもだからね、素晴らしいんですよ。ワンダフルなんですよ、皆さん。主は素晴らしいってあれ、ワンダフルって、英語は素晴らしいってワンダフルでしょ。ね、びっくりするようなことからがフルだから詰まってますね。それは人間的にはね、いいことも悪いこともね、詰まってますけども、それは全て私に祝福となって現れてくるんです、皆さん。で、こういう皆さん人生って、ね、クリスチャンしか送れないんです、皆さん、ね、だから皆さんね、新しい契約の中で私たちはね、この、ね、神様に従うことからですね、これからも求めていただきたいというふうに思います。そしてね、その後16節でいきなり遺言って言葉が出てくるんですね。で、なんで遺言が出てくるのかって、実はこの契約っていう言葉なんですけども、ギリシャ語で、デイアセケっていう言葉なんですね。ゲイアセケ、美容整形じゃありませんのでね。デイヤ整形っていう言葉で、これは、 契約って意味と遺言っていう意味。だからこの15節の、契約って言葉のところになんか米印みたいなのついてるでしょ。これ何なんですか。アリタリスクじゃなくて何だっけこれ。もうすぐ忘れるんですか。アスタリスクっていう、あれがついてますけども、ここに、遺言って書いてあるでしょ。遺言ね。ね。多分私の漢字間違ってると思いますけどね。ですね。で、これは何かっていうと、その契約っていう字が、遺言と意味合いもあるからなんですね。で、このヘブルの著者は、この、いわゆる、イエス・キリストの十字架の死というのが契約の中でどういう位置づけになるかということからを遺言という言葉を使いながら説明しているんですね。で、これが、ね、遺言には遺言者の死亡証明書が必要です。遺言というのを皆さん見たことあります？書いてる人には いる遺言書っていねえよな。よくテレビドラマなんか見せないですかね。まあ、大抵遺言書く方はお金持ちの方なんですけどもね、ね、借金持ってる人が遺言を書いてね、私の借金全部あなたに委ねるみたいな感じで、とんでもないことですけど。で、それでその遺言者がどのこのみたいな感じで、こっちに行くの戦いがあってね、で、そういうドラマがよくありますけどもね。で、遺言っていうのは、遺言者の死亡証明書が必要ですってことはどういうことかっていうと、遺言書っていうのは、遺言を書いた方が生きてる方、時は何の効力もないんです、皆さん。ですよね。で、その遺言者が亡くなった瞬間、死んだ瞬間、それは法的効力を発揮するんですよ。だから私にね、財産があってね、ね、3億円、まあ、3億円って少ねえか、僕今の精一杯ね、私の信仰の精一杯で、遺産があったんですよね。それをね、セラホームに、ね、私は全て避けますって遺言書を書いとってね、で、私が生きている間は、それは全く効力ない。そうすると、私が死んだら、ノブさんがニタってしながらね、森牧師の遺産は俺のもんだ、みたいなね。っていう、これは法律的に、認められるものなんですね。ところがね、契約っていうのは皆さんご存知のように、契約者が死んでから契約っていうのは効力を発するわけじゃないんです、皆さん。ですよね。で、私もアパートを契約しますけども、アパートを契約するときはオーナーさんと借り手さんがいて、中に仲介業者がいてね、不動産がいて、そして契約を交わして印鑑して割りにして、で、それでお互いに文章でお互いに確認して、借りる貸す方も借る側もお互いそれを認めて文章を交換し合って、お互いに持ち合う、そしてから不動産が持ち合う、そういう文書をお互いに認めたとき、認証したときに契約っていうのは効力を発揮するんです、皆さん。これね、だから遺言とそれから契約っていうのは効力を発揮することがあったのに、実際方法が違うんですけども、ただ新しい契約に関してはこれがイエス・キリストの十字架の死、そして流された血によって、いわゆる契約も何かってね、まあ、認められる。認められるってね、仲介書って難しいんですよね。批准って書いてありました。うんって分かった人、素晴らしいですね。私、批准って読めなかったですもんね。批判の、何やったっけ、批判に、これですかね、批准。で、契約っていうのは、批准したときに効力を発行すると言います。意味わかる人、ね、多分松下さんはわかると思いますね。で、私も実はこんな言葉が出てくるとわかんないから、いちいち辞典調べたりインターネットで調べたり時間かかるんですけども、批准というのはまあ、これはなんか書いてあったんですけど、全権代表によって署名がなされた条約に拘束されることを国家が最終的に決定する手続きって書いてあります。だから、いわゆるわかりやすく言うなら、古い契約から言うならば、古い契約、特にここで言うならモーセのシナイ契約なんですけども、シナイ契約を神がイスラエルの民と契約を結ぶときに、イスラエルの民が全て国としてその契約は認めましたっていうことからを確認することから、それがまあ批准ですよね。それによって契約は効力を発揮するんです。で、それがどういう形で行われたかというと、古い契約は創世記の中で出エジプトの24章を開いてください。 出エジプト記24章の3節から、8節にそこで書いてあります。結論から言うと、その古い契約も新しい契約も、まあ、批准されたそのポイントは何かというと、十字架の死で血なんだということを表すわけなんですね。で、出エジプト記24章の3節からこう書いてありますね。これは、モーセ契約、シナイ契約を批准したところです。いわゆるイスラエルの民がそれをはっきりと認めたところですね。そこでモーセは来て主の言葉をと定めの言葉をことごとく民に告げた。すると民は皆声を一つにして答えていった。主の仰せられることは皆行います。それでモーセは主の言葉をことごとく書き記した。そうしてモーセは翌朝早く山のふもとに祭壇を築き、またイスラエルの十二部族に従って十二の石を、石の柱を立てた。それから彼はイスラエル人の若者たちを使わせたので、彼らは全種の生贄を捧げ、また和解の生贄として王種を主に捧げた。モーセはその地の半分を取って鉢に入れ、残りの半分を祭壇に注げかけた。そして契約の書を取り、民に読んで聞かせた。すると彼らは言った。主の仰せられたことは皆行い、聞き従います。そこでモーセはその地を取って、民に注ぎかけ、そして言った。見よ、これはすべての言葉に関して、主があなた方に、あなた方と結ばれる契約の地である。で、この時に、旧約、いわゆる立法で与えられたシナイ契約、モーセの契約っていうのが、まあ、難しい言葉を使うなら、批准された時なんです。イスラエルが国として、モーセを通して与えた十戒を中心とした神の言葉に関して、いわゆるそれより、行い、聞き従いますっていう事柄を約束して認証したんです。確認したんです。その確認の印として何をしたかっていう、捧げ物の血を取って、民とそれからその書に添い掛けをしたんです。だから血によって古い契約っていうのは批准されたってことを言ってるんです。それと同じように、新しい契約も、なぜわざわざ遺言という言葉を使ったかと、イエス・キリストが十字架にかかって死ぬことを通して、十字架で流された血潮を通して、新しい契約も批准されたんだってことを言ってるんです、皆さん。はっきり認証されたんだってことを言ってるんです。で、それも、この血は、旧約の時代は動物の血だったんですけども、全く傷はないですか。そのキリストの血によって裂けることになって、一度それが裂けることを通して、新しい契約が批准されて、そして、イエス・キリストを信じる者が全て救われる。という、新しい契約が完成したんです、まず。時間になってきましたね。だからイエス様が、だからその新しい契約を制定されたのは前を話したように、マタイの福音書、マルコの福音書に出てくる聖餐の時です、皆さん。最後の晩餐の時に、今日も知ったでしょ？これは私とあなた方の新しい契約のための私の血ですって。新しい契約のために死があって血が流されたんです、皆さん。そのことをこの方で、ね、言ってるってことですよ。ぜひ覚えて。いただきたいと思います。もう時間が来たので、もう御言葉に戻って終わりますけどもね。ですから、このヘブル人の後半の部分というのは、そのことを、契約と遺言と言葉を使いながら、古い契約から新しい契約に変わり、古い契約が、いわゆるその、生贄の血によって批准されたように、イスラエルの民が認めたように、そしてそれに行い従うといったように、新しい契約もイエス・キリストの十字架、そして死を通して下げられた、流された血潮によって、それが新しい契約というのが、はっきりと制定された。そして、新しい契約の関係の中に入ったんだ。そして、キリスト御神が天そのものに入れたからこそ、神の御前に立ってくださったからこそ、私たちもただ信じるだけで、神の御前に行くことができるという、その救いの道が開かれたんです、皆さん。そのことを、実は、語っているんですね。結構ね、難しい言葉を使いながら語ってますけども、それは、著者が、対象が、いわゆるユダヤ人たちのクリスチャンだからです、皆さん。立法に戻ろうとしたりする。どうしても旧約の、古い契約の習慣が、体に染みついてしまっている。そうじゃないんだって。それの契約が血によってね、契約がなされたように、新しい契約も、イエス・キリストの十字架の死を取って、新しい契約が 確かにもうあなた方の前に開かれてるんだと。で、あなた方その新しい契約の中で、イエス・キリストの十字架と死と復活を信じて救われたんだって。そこに立つんだって。で、その新しい契約の中で、このキリストご主に従うんだって。前に向かって進むんだっていうことからを何かでこの中で教えてるってことですね。ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。ですから、その16節から18節にそのことを書いて、19節から、血のことが出てくるでしょ。そして19から21節まで、いわゆるこの19、20は施設分の24の先ほど読んだところを新約的に解釈した部分です。そして21節から20節に関しては、この血が清めの役割を持っている。で、清めというのは何かというと、これは贖い。贖いというのは罪を贖うということです。ということは、これが何かというと、罪の唯一、許しをなすんだというふうに展開していくんです。で、来週以降またその、来週はすいません、私は和歌山に行くのでまた主題説教になると思いますけれども、次回第4章の時にはまだ10章から見ていきます。10章の時はまたこの清めとか生贄のことからに関してね、こう学んでいきますけども、そういうふうに展開していくということをぜひ覚えていただきたいというふうに思います。そして最後ですね、27、28、もう時間来たので、そして人間は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストもと書いてあります。で、人は必ず死ぬんです。皆さん、唯一、私が死を体験しないで天に帰れる唯一の方法は、敬虚。そうです。敬虚ですね、皆さんね。敬虚。私はそれを狙ってますからね。ね。敬虚をされなかった人は、死を通ります。殉教という死をね。反キリストと偽キリストに、バーンってやられてね。まあ、バーンなのか、ガサンなのか、ブサンなのかとかわかりませんけどもね。ね。でも敬虚でも私たちの肉体って実際一体滅びるから、だからそういった意味では肉の死は必ずみんな、通るんです。で、これは神が定めたことです。避けられません。で、それと同時に死ぬことと裁きが定められています。イエス様を信じない方は、ね、黙示録、まだ今日から学びが始まりますけども、文句者の裁きは千年王国の後のね、最後の審判の後です。しかし、クリスチャンの裁きの場合は、見た目の体に与えた直後ですね。だから、観難中と、それがキリストの再臨直後。この多分2回だと思われますけれども、クリスチャンの裁きってそこに分かります。で、クリスチャンの裁きっていうのは、皆さんご存知のように、死んでるから、行いによって裁かれないですよ。だから、いかに神様の御心を行ったかということからによって、まあ、裁きっていうのは報いとして、ね、違いが出てくる。これぜひ覚えていただきたいと思います。そしてね、キリストも、だから、キリストも皆さん完全な神だったけども、完全な人だったでしょ。で、人を救うために、キリストご神は私と同じように死なれたんです、皆さん。一度。そのために来られたって書いてある。でも、キリストの死は私の死と全く違います。何か全ての罪を贖い、清め、許すためです。そしてその御業をね、全うされて天に帰ってこられ、行かれて、この再び、二度目は再臨の子ですね。罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのですって。さあ皆さんはいつ、どの時に、この再臨されるキリストを見るんでしょうか。ね。ほとんどの人は多分空中再臨の時でしょうからね。間違っても地上再臨の時に皆さん下から見ちゃダメですよ。下にいるのはユダヤ人か、反キリストの、イエス様死んで敵対する者たちだから ね。あれなんだ、あれなんだ、あいつなんだってなんだみたいな感じで皆さん言ったら困るんですから ね。だから一つは空中再臨の時に全ての者たちが、それまで救われたクリスチャンたちは蘇って御霊の体が与えられますよね。そして天に帰ってきます。ですから一つはその、待ち望んだ方々が救われるということもありますよね。もう一つは、彼を待ち望んでいる人々の救いのためって、救い主を待ち望んでいるのは私たちもそうですけども、ユダヤ人たちは本当に待ち望んでいますよね。だからキリストにつながっていないだけなんですよ。だから一つは、やはり地上再臨の時にユダヤ人がみんな救われるっ ということからも、この聖書の箇所は意味しているのではないかというふうに私は思いますね。ただね、その時は近づいている。そのことを覚えながらね、これからもね、私たちもね、皆さんね、私たちは新しい契約です。ね、だから古い契約の中に私たちはいません。皆さん、イエス様を信じる前に持っていた様々な束縛から呪いから解放されているんです、皆さん。素晴らしい命の中に導かれている。で、その恵み祝福を私たちは全て受けるためには契約関係なので、神様に従うため、この意思に求めて歩んでいきましょう。お願いします。イエス様、今日もこうして御言葉を通して共に学ぶことができたことを本当にありがとうございます。ヘブル書を通していろんなことを私たちが学ばせてもらっていることをありがとうございます。聖書を正しく私たちが学び理解し、そして何よりも聖霊によって教えられながら、これからも私たちが主がなしてくださった素晴らしい十字架の死と復活、信仰という素晴らしい契約の中で、これからも私たちが主に信頼し、与えた信仰を働かせながら、神の御胸の主と御子の主を歩むことができるように、主を助けてくださいますようにとします。神が持っている計画があります。ありがとうございます。その計画は私の思いはるかに高いです。理解できないこともあり、納得できないことからも多くあるでしょう。しかし、どうか私たちがその場所で留まるでなく、その神の身思いに従いながら、これからも歩んでいくことができるように力を与えてください。求める力を与えてください。従う力を与えてください。そしてあなたと共に歩みたいと願いを与えてくださって、これからも主の御胸の主を歩むことができるように助けてください。それでは癒しの時を持ちます。病んでいる方、傷んでいる方、共に心を許しましょう。まず、短くお願いします。悔やみの時を持ちましょう。罪がない時に神の働きはとどまります。ごくわずかですけれども、罪ゆえに病が許されても聖書に書いてあります。聖書で私たちは全て罪人だと聖書は言っていますので、どれかに当たりますので、短い時間ですけれども、悔やみの時を持ちたいと思います。それでは、一緒一緒、イエスのために求めるときもします。真に私たちが心から求めるときに、一つの求めに聞いてくださいます。お一緒のためにですね、一緒一緒でしばらく祈るときもしたいと思います。林先生、ありがとうございます。昨日も今日も常しえに変わることになったご支援が、その恵みの兄と審査、導きを持って、この中におられることありがとうございます。イエス様、どうか私たちの病んでいるところ、傷んでいるところに触れてください。イエス・キリストになって、お一緒の体や精神に働いてくる病の力と病の霊を、イエス・キリストになってお前の力を感じる縛られた実験。イエス・キリストになって、お一緒の体と心を、今健康の状態に戻る癒しに。イエス・キリストになって、特にお一緒の体や精神に働いてきた病の霊を、お一緒の人生の力、今すぐ出ていく。お前はお前のところ読みに下っていく。この足のかかと、もしかしたらの靴ずれかなんかわからないですが、かかとをちょっと痛めている方がいらっしゃいますけれども、そこに主が触れてくださっています。癒しを取ってください。またこの下にちょっと、胃が悪いのかわからない、下にちょっと出来物ができてちょっと痛みがある方がいらっしゃいますけれども、そこに主が触れてくださいました。癒しを取ってください。またちょっと視力が落ちている方、なんかぼやーっとこう目がこう霞んでちょっとかすめになっている方がいらっしゃいますけれども、そこに主が触れてくださいました。癒しを取っていただきたいというふうに思います。それがなんか頭痛なんで、頭痛っていうか、こう 肩から頭にかけてこう何か、痛みがある方って、なんかこう乗っかっているような感じがする方がいらっしゃいますけども、じゃそれを癒してくださいって、回復してくださいました。受け取っていただきたいというふうに思います。ただこうちょっと心臓が弱っている方がいらっしゃいましたけども、その方の心臓に触れてくださっています。この熱いものを感じると思いますが、それは主のイエスの手です。イエスを受け取っていただきたいと思います。イエスキリストにあって、お一緒の体と心が今健康状態に戻り癒されたことをイエスが宣言し、お一緒の体と心が今健康状態に戻り癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、イエス様、あなたの命を感謝します。イエス様の名前と称します。アメン。お立ちください。共にハレルヤ賛美して祝福を持って礼拝をしたいと思います。 あげ声を願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同とともに、また愛する家族とともに、今もの主も常しえまでも豊かに、そして限りなくありますよ。アメン。それでは参ってください。簡単なお知らせをいたします。